11月のおすすめ図書を紹介。今月は豊間図書館です。子ども向け、明日がちょっと楽しみになるコツ、友達の秘密、加山里香著。友達と会うのが楽しみになるようなコツや方法を紹介しています。漫画子ども六法、子ども裁判、山崎総一郎原案、伊藤民吾漫画。法律とはどう使うものなのか、子供も大人も知識が深まります。ねえ聞いてみて、みんなそれぞれ違うから。ソニア・ソトマイヨール文、ラファエル・ロペス絵。車椅子の子、手話を使う子、みんな違うことを認めてお互いを知ることの大切さを伝えています。一般向け、絶対できます。エクセル関数超入門、井上カオル著。初心者を対象に関数の活用方法などを取り上げています。目から鱗の美味しさ、オートミール、ヘルシー&ダイエット、牛尾理恵、料理著。美味しい簡単なレシピを多数紹介しています。見取り猫、有川博郎著。いつも醤油に浸した肉球でテーブルクロスにハンコをペタペタするわけは。みんなの図書館、利用者の声や図書館のイベントなどをお知らせします。豊間図書館では読書週間に合わせてイベントを開催します。子どもの本展示会は秋だけの特別なイベントです。たくさんの本に触れ、読書の秋を楽しみましょう。また館内には〇〇の秋に関する本も紹介しています。コロナ禍で家で過ごす時間が増えました。この機会に皆さんの好きな秋を図書館で見つけてみてはいかがでしょうか。開催期間、10月26日火曜から11月12日金曜まで、午前9時から午後5時。豊間図書館、問い合わせ豊間図書館0220-52-5330。イベント名、内容の順で読みます。子どもの本展示、2020年に出版された幼児から中学生向けの本200冊を展示します。貸し出しを希望される人は職員にお声掛けください。ハロウィンクイズラリー、ハロウィンに関する楽しいクイズに挑戦して景品をゲットしましょう。手作りしおりプレゼント、本を借りた人に手作りのしおりをプレゼントします。読書のお供として活用ください。開館時間、午前9時から午後5時。休館日、毎週月曜、祝日、年末年始など、中田図書館は祝日も開設しています。問い合わせ、狭間図書館、0220-22-9820、豊間図書館、0220-52-5330、中田図書館、0220-34-8081。僕、私、虫歯ないんだよ。3歳6ヶ月検診で虫歯のなかった子供たち。9月中に応募があった子供たちを掲載しています。狭間町、佐々木レオト君、佐藤ひなた君、鈴木翔馬君、豊間町、高橋穂太君、中田町、船島大輝君、豊里町、伊藤葵ちゃん、佐藤亮太君、服部陽太君、米山町、大月雄星くん、千葉芽衣香ちゃん、長島さやちゃん、石越町、大石あずはちゃん、東田のあちゃん、南方町、佐々木颯太くん。名前と合わせてそれぞれに写真が紹介されています。みんな笑顔で得意のポーズをしている子どももいます。歯科医師が相談に応じます。市民の皆さんからの相談を電話で受け付け、歯科医師などが相談にお答えします。気軽に相談ください。11月27日土曜、午前10時から午後4時まで。相談問い合わせ、保険でより良い歯科医療を、宮城の会、宮城県保険医協会内、 0120-265-1667 親子で考えよう野菜たっぷり適塩ナトカリレシピコンテスト。ナトカリとはナトリウムとカリウムの比の略。ナトリウム、塩分の摂取量を減らしながらカリウムを含む野菜や果物の摂取量を増やして塩分の排出を促し高血圧予防のための新しい健康指標のこと。市では市内に高血圧者の割合が高いことから適塩をキーワードにナトリウムと野菜や果物などに多く含まれているカリウムとのバランスの良い食事をとることを推進しています。市内で採れる野菜を使い薄味でも美味しく食べられるメニューを親子で考え食に関心を持ってもらえるようレシピを募集します。募集期間11月1日月曜から30日火曜。対象市内小学5、6年生の親子。応募方法小学校を通じて応募チラシを配布しますので応募用紙に必要事項を記入し料理の写真を添えて在籍する学校に提出してください。入賞及び副賞入賞者には賞状と記念碑を贈呈します。申し込み問い合わせ市民生活部健康推進課地域保健係0220-58-2116。
町の若い衆豊間町最初リオさん23歳。身長と血液型は168センチで A 型です。現在はとび職として工事現場の足場の組み立てや解体などの仕事をしています。一度は市外で就職したのですが地元で働きたいと思い1年前に転職して今の仕事に就きました。自分の性格は人を笑わせることが好きなので人と一緒にいるときはよく話す方だと思います。マイペースなところもありますね。休日は所属している豊間町の草野球チームで試合をして過ごすことが多いです。地元の少年野球チームにも週に 1、2回程度教えに行っています。分かりやすく教えることが難しいと感じることもありますが子供たちは可愛いので楽しみながら教えています。趣味は釣りをするためによく石巻市や女川町へ行きます。海だけでなく池や川で釣りをするのも好きですね。魚が引いた時の感触が釣りの一番の醍醐味です。3年前から始めたダーツも好きでアマチュアの大会で2位になったこともあります。理想の女性像はフィーリングがあって一緒にいて楽しい人がいいですね。話題のツボが似ていることは大切だと思っています。今やってみたいことは重機を扱うための資格を取って仕事の幅を広げていきたいですね。登米市について一言。都会に比べればお店は少ないですが三陸自動車道を使えば仙台まで1時間くらいですし特に不便は感じていません。大きな災害が少なく住みやすいイメージです。僕と私の夢石越町千葉幸太さん石越中3年。医療現場で人の役に立ちたい。私の将来の夢は医療技術者として医療に携わる仕事に就くことです。医療技術者になりたいと思ったきっかけは病院でレントゲンを取った時にレントゲン技師の人が丁寧に作業していたのを見て興味を持ったからです。医療の仕事は患者さんの怪我や病気を治したり気持ちに寄り添って支えたりできることにも魅力を感じました。昨今医療技術は高度化し専門性が高まっておりチームとして患者さんに対応する重要性が高まっています。私も医療技術者として専門性を生かしてチーム医療に携わり困っている人や苦しんでいる人を助けることで人の役に立ちたいと思っています。 夢を実現するために日々の学習を大切にし、学んだことを自分の身につけられるよう努力していきたいです。今は受験生なので、一日一日を大事にして勉強に励んでいきたいです。我が家のアイドル、佐々木亮也くん2歳、2019年5月31日生まれ、米山町十日町智也さんの長男。砂場遊びが大好き。いつも笑顔で周りを幸せにしてくれます。これからも素敵な笑顔を見せてね。林大太郎くん3歳、2018年3月14日生まれ、中田町茶畑健太郎さんの長男。いつも元気いっぱい、ボール遊び大好きな大太郎。これからもお姉ちゃんたちと仲良しでいてください。五十嵐海ちゃん1歳、2020年7月12日生まれ、中田町新橋隆さんの長女。アンパンマンが大好きな海ちゃん、これからもたくさん楽しいことしようね。海ちゃん大好きだよ。我が家のアイドルを募集。市内の3歳までの子どもたちを募集しています。家族の記念にいかがでしょうか。投稿お待ちしています。応募先、まちづくり推進部まちづくり推進課広報係までお問い合わせください。
寄り添い半世紀、石越町駅前、小野寺久子さん75歳、京子さん75歳、昭和43年12月入籍。地域の人たちに恩返ししたいね。お互いの第一印象は、久子さん、お見合いで知り合ったんだけど、めんこい人だなぁと思ったよ。だけど話してみるとしっかりした人だったね。京子さん、ほっそりした人だなぁって思った。緊張してたからあまり覚えてないね。結婚当時の思い出は、久子さん、家族のいる家に早く帰るのが楽しみだったよ。お母さんの料理がうまいから太ったんだね。特に好きな漬物は今でも必ず食卓に並べてもらってるよ。京子さん、お父さんが鉄道関係の仕事をしてて、いろいろな地域に詳しかったから、いろんなところに旅行に行ったね。お互いの性格は、久子さん、温厚に見えてちゃんと筋が通ってる人だね。京子さん、若い頃は厳しいところもあったけど、年を重ねて温厚になったね。夫婦円満のコツは、二人、お互いのことには干渉しないことと、何事も理解し合うことが大切だね。これからしたいことは、二人、区長していた時に、地域の人たちにたくさん協力してもらって助けられながら、これからはその恩を少しずつ返していきたいね。人に親切にすることは本当に大切だね。ふるさとへの思い。東京豊間会参与、豊間町三日町出身、鈴木康幸さん86歳。北上川の歴史、ふるさとへの思いへの寄稿について、趣旨に沿った内容を自分なりに頭の中で右往左往してみましたが、これはというものがなかなか出てきません。たびたび八幡山から眺めていた北上川についてアタックしていきたいと思います。日本の河川の長さは、1位が信濃川367キロメートル、長野県、新潟県、2位が利根川322キロメートル、群馬県、栃木県、埼玉県、長野県、茨城県、東京都、千葉県、3位が石狩川268キロメートル、北海道、4位が天塩川256キロメートル、北海道、5位が北上川249キロメートル、岩手県、宮城県となっています。北上川の長さについて、順位がもう少し上かなと思っていました。私は幼い頃から北上川は怖い川というイメージがありました。北上川に関する資料を収集する中で、偶然にも北上川の氾濫という項目が目に留まりましたので、これについて書きたいと思います。 北上川流域では比較的記録が残っている江戸時代以降、おおよそ400年間で344回もの水害が起きています。江戸時代の約270年間で213回、明治時代から1960年、昭和35年までの93年間では116回の記録が残されています。それ以降は洪水被害軽減対策が進んだこともあり、急激に減少しています。しかしながら北上川流域の変遷は諸説あるようですが、本格的な治水事業は半盛時代以降と考えられているようです。江戸期には仙台藩による北上川の改修が実施されています。伊達相模宗直による河道の付け替え、及び河村孫兵衛が実施した北上川、狭間川、江合川の合流が後世に言い伝えられています。これらのことから仙台藩の伊達一族は北上川の治水事業に相当の労力を費やしたようでした。オラホの物産、長沼フートピア公園ふるさと物産館。今月は長沼フートピア公園ふるさと物産館の佐藤淳所長にお話を伺いました。人気商品やおすすめ商品などを教えてください。秋冬の期間限定メニューとして10月よりカツ煮定食を新しく提供しています。カツ煮は三元豚を使用し柔らかく仕上げてあります。玉ねぎや漬物は市内産のものを使っています。その他にも豆乳、担々麺など今の時期にしか味わえないメニューを取り揃えています。またあまおうを使ったいちごソフトや定番のフーシャンソフトもデザートにおすすめです。これから開催されるイベントなど教えてください。11月7日にサンクス七色デーを開催します。 NHK の連続テレビ小説おかえりモネの撮影などでも人気だったロケ弁や関連グッズを販売するほか、100円ハット汁や三直軽トライチを予定。七色盆踊り撮影会など七色にちなんだ来場者参加型企画もあります。イートインスペースも設けますので、風車や長沼を眺めながら至福のひとときをお楽しみください。問い合わせ長沼フートピア公園ふるさと物産館、0220-22-7600。
町の文芸俳句川柳、今月は俳句です。寺の子の海月となる竹の春、当は小野寺義満さん。絹ずれの着物で行くや萩祭り、当は菊川滝子さん。コロナ禍に一人の母や月涼し、当は後藤優子さん。黒ぶどう赤子のように受け取りぬ、当は首藤京子さん。実りたの冷えを抜き取る農夫かな、当は須藤翔子さん。秋晴れにヤギと戯る園児かな、中田浅野清子さん。週雨来て急にほどける子らの群れ、中田小野寺妙子さん。ピラカンサ大樹の好み青青し、中田酒井光子さん。月草を摘みし乙女の白帽子、中田佐藤明さん。露草や皇帝橋の尊徳像、中田高橋武彦さん。コロナ禍にないない尽くし夏休み、中田千葉信子さん。秋で見ずサステナブルを学びけり、石越三浦健二さん。栗ご飯お月様にもお裾分け、南方加藤涼子さん。月うさぎ亡き飼い猫と戯れる、南方千葉愛人さん。満月が夜空と共に輝く日、南方千葉虹野さん。12月号は短歌です。
情報広場催し、大事な命を救うため 普通救命講習会を開催します。開催期間11月21日日曜午前9時から正午。講習内容、心肺蘇生法、AED 使用方法、止血法など。場所、消防防災センター。受講料は無料です。募集人数、先着順15名。申し込み期限11月14日日曜。問い合わせ消防署救急係0220-22-2119。市内の小中学校の児童生徒が火災予防について描いた防火ポスターコンクールが開催されました。審査会で入選した27点を展示します。展示期間、場所、10月22日金曜から28日木曜、道の駅三滝堂。10月29日金曜から11月4日木曜、宮城生協加賀野店。11月5日金曜から11日木曜、イオンタウン佐沼。問い合わせ消防本部予防課予防建築係0220-22-1900。聴覚障害者のある人とその家族、関係者の皆さんなど、どなたでも参加できる耳サポサロンを開催します。手話や筆談など安心できるコミュニケーション手段で対応します。さまざまな相談にも応じます。11月8日月曜午後1時半から3時半。場所、登米市役所南方庁舎2階中会議室。申し込み、事前申し込みは不要。当日会場にお越しください。朦朧通訳を希望する場合は事前に連絡ください。登米市福祉事務所では月・火・金曜日に手話通訳相談員を配置し、意思疎通の仲介や手話講習の講師などをしています。詳細は生活福祉課まで問い合わせください。問い合わせ、県聴覚障害者情報センター、耳サポ宮城0223935501、福祉事務所生活福祉課障害福祉係0220-58-5552。登米祝祭劇場11月のイベント情報。3日祝日、市政功労者及び文化スポーツ賞表彰式。3日祝日から7日日曜、第22回登米市美術協会展。19日金曜から21日日曜、宮城書道研究会第48回書道展。21日日曜、宮野朝太郎特別公演チャリティーショー。23日祝日、秋のコンサートツアー。27日土曜、アートキャラバン宮城、宮城県域ホール連携事業。ピアノ宮崎ゆかりとソプラノ佐藤初音。28日日曜、千代の会舞踊コンサート、はんなりの舞その3。28日日曜、あきらちゃんとジャンプくん遊び歌コンサートイン登米。問い合わせ登米祝祭劇場0220-22-0111。募集、住宅入居者を募集します。市営住宅、狭間梅の木住宅 1-202 号。募集個数 3LDK1 個。家賃月額19,500円から29,100円。駐車場は1台、契約なし。入居資格、住宅に困っている世帯。申し込み期限11月2日火曜、期限厳守。申し込み問い合わせ、各総合支所市民課、または建設部住宅都市整備課住宅係0220-34-2316。市結婚活動支援事業、良縁登米参加者募集。 男女の出会いイベント予約制実りの乙女良縁結び神社婚11月6日土曜午後1時から4時場所若草稲荷神社参加費男性4000円女性1000円自分磨きセミナー予約制男性限定誰でも簡単清潔感アップ男のファッションセミナー11月14日日曜午後1時から3時場所狭間公民館講師第一印象アップアドバイザー藤本ゆり子さん参加費は1000円無料婚活相談会11月21日日曜午前10時から正午場所狭間公民館婚活個別相談ズーム研修随時受付中申し込み問い合わせ市結婚支援活動事業良縁乙女事務局マリッジサロンプレジール0120-279-360ウィズコロナに対応する環境構築経費を補助します新型コロナウイルス感染症拡大防止のため新しい生活様式を実践し事業の継続に取り組む市内に事業所を有する中小企業小規模事業者個人事業者を支援します対象者飲食サービス業製造業小売業理美容などの生活関連サービス業教育学習支援業など大きく18種類に分類される業種を営む事業所申請期限12月28日火曜申し込み問い合わせ産業経済部地域ビジネス支援課0220-34-2706燃やせるゴミ指定袋第に掲載する広告主を募集します対象者市内に事業所店舗などを置きその事業内容が明確な法人など掲載期間令和4年6月から令和5年6月までの販売分期間は変更になる場合があります流通品のため一斉には販売できません広告内容掲載枚数約230万枚販売枚数により変動あり掲載サイズ一枠の大きさ縦 70mm×横 250mm 一色釣り赤色掲載枠数2枠掲載料一枠15万円応募期間11月1日月曜から12月24日金曜午前8時半から午後5時15分申し込み問い合わせ環境事業所グリーンセンター0225-76-0102豊間伝統芸能伝承体験会11月7日日曜午後1時から4時半場所伝統芸能伝承館森舞台小雨結構入場料は無料ですが事前予約が必要です参加定義200人申し込み期限10月31日日曜先着順問い合わせ豊間公民館0220-52-2316市では登米市産農産物の地産地消に取り組む登米市地産地消推進店を募集します申請できる店舗県内において営業し市内で生産された農産物を販売または使用する事業者などであること地産地消の推進に賛同する事業者などであること申請期限11月30日火曜申し込み問い合わせ産業経済部地域ビジネス支援課ブランド戦略係0220-34-2706お知らせ中田地区宮城北上商工会が中田農村環境改善センターへ移転しました移転に伴い
中田農村環境改善センターの施設貸し出し業務を宮城北上商工会に委託しましたのでお知らせします。中田地区宮城北上商工会0220-34-3255、問い合わせ中田農村環境改善センター 0220-34-2080、 産業経済部産業総務課産業総務係 0220-34-2716。 認知症サポータ養成講座を開催します。11月10日水曜午後1時半から午後3時、場所米山総合保健福祉センター。申し込み期限11月2日火曜。申し込み米山南方地域包括支援センター 0220-29-5821、 問い合わせ福祉事務所長寿介護課地域包括支援係0220-58-5551。 農作業機を装着・牽引した状態のトラクターが投下機類・作業機の幅・最高速度・運転免許・チェーンなど一定の条件を満たした場合に公道走行が可能となりました。一方、交差点などのない道路で農業機械が追突を受ける交通事故が多く発生していることが明らかとなっています。交通事故を防ぐ上で後続車からの視認性の向上につながる透過機類などの設置は極めて有効な安全対策となります。作業機付きトラクターで公道走行する場合には所有している作業機に透過機類などの追加装備を行った上で周囲の方々への安全を第一に注意して走行してください。問い合わせ産業経済部産業総務課産業総務係 0220-34-2716。 11月は児童虐待防止月間。悩んだ時はいち早く。児童虐待は社会全体で解決すべき問題です。あなたの一本の電話で救われる子どもがいます。児童相談所虐待対応ダイヤルいち早くとは、すぐに児童相談所に通告相談ができる全国共通の電話番号です。通告相談は匿名ででき、通告相談をした人やその内容に関する秘密は守られます。通話は無料です。令和3年度最優秀兵庫。いち早く、誰かじゃなくてあなたから。問い合わせ福祉事務所子育て支援課児童福祉係 0220-58-5562、 県東部児童相談所 0225-95-1121。 佐沼税務署からのお知らせ。国税のキャッシュレス納付。国税の納付については税務署や各金融機関などへ出向かず、対面によるコロナウイルス感染症の防止にもつながることから、従来の振り替え納税のほか、ダイレクト納付やクレジットカード納付などのキャッシュレス納付をお勧めしております。税務相談は電話センターへ。国税に関する一般的な相談は電話相談センターで受け付けています。なお、面接による相談をご希望の方は事前に予約が必要です。電話相談センター 0220-22-2501、 佐沼税務署 0220-22-2501。 空気が乾燥する季節。寒い季節は暖房器具を使う機会が増え、火災が発生しやすくなります。火災予防に対する意識を高め、火災を防ぎましょう。住宅火災を起こさないポイント。寝タバコは絶対にしない、させない。ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。コンロを使うときは 火のそばを離れない。コンセントは埃を清掃し、不必要なプラグは抜く。住宅用火災警報器は適正に設置を。住宅火災をいち早く発見するには、住宅用火災警報器が非常に有効です。警報器は台所、寝室、階段の天井面に取り付けましょう。作動確認、機器交換。月に1回は作動を確認しましょう。電子部品の寿命や電池切れなどで火災を感知しなくなることがあります。設置後、10年を目安に本体を取り替えましょう。問い合わせ、消防本部予防課予防建築係、0220-22-1900。宮城介護人材を育む取組宣言認証制度は、介護職員に長く働いてもらうために、人材を育てる、職員の処遇条件を定める、職員の意向を聞くなどの仕組みがある介護事業所が宣言し、宮城県介護人材確保協議会が認証する制度です。また2019年度からは認証制度の第2段階が始まり、介護事業所の人材育成や働きやすさの取り組みをより一層見える化できるようになりました。問い合わせ、宮城介護人材を育む取組宣言認証制度事務局、022-343-8565、県保健福祉部、長寿社会政策課運営指導班、022-211-2556。納め忘れはありませんか？県と市町村は税金を公平に納めていただくため、11月と12月の2ヶ月間を宮城市政滞納整理強化月間として、滞納者に対し徴収対策を強化します。期間中は文書催告や勤務先、取引先などへの財産調査、自宅などの捜査、預貯金、給与、不動産などの差し押さえ、自動車のタイヤロックなど、徴収対策を集中して実施します。税金は納期限までに必ず納めましょう。問い合わせ、県東部県税事務所、留め地域事務所、0220-22-6114、県総務部税務課納税班、022-211-3326、総務部税務課徴収対策係、0220-22-2169。市税などの納め忘れがなく、納期ごとに窓口などで納付する手間のない口座振替が便利です。引き落としの開始、毎月15日までに指定金融機関に申し込まれた分については、翌月の納期分、15日以降の申し込みについては、翌々月の納期分から口座引き落としを開始します。問い合わせ、総務部税務課納税係、0220-22-2169。特殊詐欺被害から高齢者を守るため、県内在住の65歳以上の人がいる世帯に、3ヶ月間無償で撃退装置の貸し出しをしています。同装置を固定電話に接続すると、振り込め詐欺などの犯罪被害防止のため、会話内容が自動的に録音されます、というアナウンスが流れます。犯人は自分の声を録音されることを極端に嫌がるため、アナウンスを聞いて電話を切る可能性が高くなり、特殊詐欺の抑止効果につながります。貸し出しの窓口は、最寄りの警察署の生活安全課です。貸し出せる台数が限られていますので、利用したい人は警察署に問い合わせください。問い合わせ、佐沼警察署、0220-22-2121、留め警察署、0220-52-2121。年金だより、年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入や その他の所得額が一定基準額以下の年金受給者を支援する制度です。給付金は年金に上乗せして支給されます。受け取りには請求書の提出が必要です。問い合わせ給付専用ダイヤル 0570-054092 市民生活部国保年金課年金医療係 0220-58-2166 裁判員制度まもなく名簿記載通知を発送します。令和4年の裁判員候補者名簿に登録された人に11月中旬に名簿に登録されたことの通知を発送します。問い合わせ仙台地方裁判所事務局総務課広報係 022-222-6115 直通。
相談、専門家がお答えします。暮らしの何でも相談会、生活の悩みを解決するため専門家によるワンストップ相談会を開催します。気軽に相談ください。専門家、税理士、行政書士、土地家屋調査士、建築士、解体工事業者、宅地建物取引士。11月26日金曜午前10時から午後4時、会場イオンモール石巻1階緑の広場。相談は無料です。問い合わせ宮城県行政書士会 022-261-6768。 空き家に関する悩みはありませんか？日時内容、10月27日水曜第1部午後1時半から2時半、実家を空き家にしないために人の就活、家の就活セミナー、住まい教育で共に地域の未来を考える講師、住まい教育インストラクター桂田明子さん。第2部午後2時40分から3時40分、相続について、講師税理士風張ひろみさん。おうちの整理整頓片付け術、講師インテリアコーディネーター関口和美さん。相談午後3時40分から4時、家のお悩み相談会。予約が必要です。場所波佐間公民館、入場料は無料です。申し込み問い合わせ、まちづくり推進部観光シティプロモーション課ふるさと定住係 0220-23-7331。 事業承継は国の機関に相談を。宮城県事業承継引継ぎ支援センターは国が設置する事業承継の支援機関です。地域の商工会がセンターと連携して相談に対応します。後継者が決まっている人も、まだ決まっていない人も、事業承継の悩みはぜひ相談ください。秘密は厳守で、相談無料です。問い合わせ、富中央商工会 0220-22-3681、 宮城北上商工会 0220-34-3255、 豊間南商工会0220-55-2331、 宮城県事業承継引継ぎ支援センター 0227-222-3884。 女性の人権ホットライン強化週間、仙台法務局と宮城県人権擁護委員連合会では、女性に対する暴力をなくす運動期間の11月12日金曜から18日木曜まで全国一斉女性の人権ホットライン強化週間と定め、時間を延長して相談電話を開設します。夫やパートナーからの暴力やストーカー行為、職場でのセクシャルハラスメント、家族間での問題など、さまざまな人権問題について人権擁護委員が電話相談に応じます。 開設時間平日午前8時半から午後7時、土日午前10時から午後5時、相談無料、予約不要、秘密は固く守ります。0570-070-810、問い合わせ仙台法務局人権擁護部、0222-225-5743。宮城県最低賃金の改正について、県内の事業場で臨時、パート、アルバイトなどを含む働くすべての労働者に適用される宮城県最低賃金は次の通り改正されました。時間額853円、効力発生日10月1日から。問い合わせ宮城労働局賃金室 0222-299-8841。 夜間納税相談窓口10月11月分日時10月28日、11月25日、いずれも木曜日で午後8時まで。場所、総務部税務課、狭間庁舎1階、問い合わせ、総務部税務課徴収対策係、0222-22-2169。11月の納税、固定資産税4期、国民健康保険税6期、介護保険料6期、後期高齢者保険料5期、納期限11月30日火曜、忘れずに納めましょう。納税は便利な口座振り替えで。9月の災害件数、火災2件、救急290件、救助4件。これからの季節は、暖房器具を使用する機会が増えます。使用する前には必ず清掃し、燃料は新しいものに交換しましょう。
ときめき人、頂点への挑戦、世界を見据えるプロキックボクサー、米山町阿部マリアさん、2005年生まれ。高校生のうちに日本チャンピオンになることが今の目標。いずれは世界に挑戦していきたいと力強く話すのは、11月14日に仙台太白区のアズティックミュージアムでのプロデビュー戦を控えるキックボクサーの阿部さん。幼い頃から父阿部義行さんが代表を務めるキックボクシングジム PCK 大崎で大人たちがトレーニングに励む姿を目にしてきた。生活の中にキックボクシングがあることが当たり前だった環境の中、自身も小学5年から本格的にトレーニングを始める。全国屈指の実力者が揃うジムでの練習は厳しく、足の指を骨折することもあった。大会直前の練習は特に厳しく、辛くて何度も泣いたとこれまでを振り返ったが、自ら負けず嫌いな性格と話す通り、壁に当たるたび気持ちの強さで乗り越えてきた。体の柔らかさを生かした顔面への前蹴りを得意技にして、中学1年の時にアマチュアで2階級を制覇。アマチュアでは通算40試合の実戦を積んだ。数々の実戦経験を経て16歳を迎える今年、プロテストを受験、見事に合格し、プロへの道を歩み出した。デビュー戦は緊張するが、ただ勝つことだけではなく、観客の印象に残るような見せる試合をしたいと、結果だけでなく内容にもこだわりを見せる。止めの力世界へ。まっすぐに見据えた頂点へ向かい、一気に階段を駆け上がる。合わせて写真が2枚。目標は世界チャンピオンの田中葵さんとコメントが添えられています。編集後期、鮭の孵化放流の取り組みを取材。採捕者たちは10キロもある網を巧みに操り、鮭を捕らえます。何匹も網に入ると重くて一人では引き上げられないため、お互いが暗雲の呼吸で補助し合うそうです。広報止めも 最後者に負けないチームワークで作成していきたいと思います。佐々木、5月から放送が開始されていたおかえりモネも終盤に差し掛かりました。放送終了を寂しく感じながらも、10月までだったモネ展の開催期間が延長されました。放送は終わっても、ドラマをきっかけに登米市へ興味を持った人々とのつながりを大切にしていきたいと思います。三浦、中総体新人戦を取材、制限の中応援者がいる光景が久しぶりに見れた試合会場、大会まで選手の皆さんは真摯に練習し、関係者も同様、複雑な心境や環境で過ごした日々だったと思います。行動変容を経て健康管理と運動の関係を学んだ発表の場でした。高橋、
緊急事態宣言が明けてからニュースでは感染者が減少とのこと。嬉しい反面、またいつ前のようになるのか、まだ安心できない自分がいます。皆さんの頑張りが結果に出ていることと思います。もう少し今の生活様式を継続して、本当に安心して生活ができるようになりたいものです。あと一歩、ここで気を抜くことなく、一人一人が感染予防を忘れず、一日も早い収束を願うばかりです。季節は初冬を感じるようになりました。もちろん登米市には白鳥もガンもやってきました。体調管理に気をつけて、来月号でまた元気にお会いしましょう。朗読、ハートウェーブ、伊藤妙子、千葉玲子、山本千代子、川島敦子、佐々木真知子、阿部直子、西岡陽子、河野典子、川瀬薫、編集、山本千代子、川瀬薫、川島敦子、伊藤妙子、以上でお届けいたしました。